なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のなずさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、東京のチートイさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。ということで本日は9月の13日の水曜日でございます。最近ですね、本当に毎週同じようなことをね言ってる気がするんですけれども、一日一日経つのが本当に早くって、9月もね、もう9月かって、残りあと4ヶ月かなんて言ってたらね、もう2週目3週目にね突入する。9月もねもうちょっとでね折り返し地点ですからね。特に今月は、1日少ないんだよね、確か31日がなかったような気がしていて、30日までだったと思うんですよね。だから本当にね1ヶ月経つのがねすごい早いんですよ。だからこそこう1日1日をね、大事にしていかなきゃいけないなと感じております。で、私事なんですけれども、コロナ禍になってから、本当にね過度なストレスをね抱えてしまって、まあ、今まではね普通にこうライブをしながらみんなにね会って、じゃあまた来月ねっていうのがね日課になってたんですけれども、それがね気づけば、もう家にね ずっとこもりっぱなしで、先々のスケジュールもねもう真っさらになってしまって、いやこれはどうやって生きてったらいいんだろうってすごく悩んで、これまでねこう気づいてきた、まあ、人脈っていうのかなとか、そういったものとかもねやっぱりこれからもね継続していけるのかとか、自分がお世話になってるお店が大丈夫なのかとか、本当にいろんなことあれこれ考えてしまって、そしたらねちょっと今までなったことない病気を抱えてしまって、このラジオをね聞いてくださってるリスナーの皆様にも不安というかね、大丈夫かなって。こうラジオはやっぱり毎週放送されてるじゃないですか。なので声のコンディションがねたとえ良くなくても放送にやっぱり穴を開けるわけにはいかないのでっていうのがあるので、ずっとねこう継続してきたんですよ、その声がねあまり良くない状態でも。っていうのもあって、皆さんにもきっと心配をかけちゃってたんじゃないかなと思うんですけれども、そのね病名がはっきり分かって、で、針の治療をね昨年から受け始めて、そこから声がねみるみるうちに回復しまして、今もうね3年前かな、その病気が発症してしまった3年前の声とは今全然違うんですよね。なのでこのタイミングでいろいろ制限とかもね今年はなくなったこのタイミングでまたねあちこちライブに行くことにしまして、各地ね全国各地かな、またね少しずつでも皆さんのもとに直接歌を届けに行けるようにね頑張っていきたいなと思っております。なので今後もですねライブ告知がきっと増えていくんじゃないかなと思うんですが、まあ、やっぱりねそうは言ってもコロナ禍になる前みたいに一気にとはいかないんですけれども、できることからコツコツとねちっちゃな歩幅で私らしく皆さんと共に歩んでいきたいなと思っておりますので、ぜひね引き続き応援していただけると嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということでねこのラジオでもね明るいニュースとかねいっぱいいっぱいみんながワクワクできるようなことをいっぱい提供していけたらいいなと思っておりますので、ぜひですね毎週の放送も楽しみにしていただけると嬉しいです。皆さんもですねだいぶ朝晩の冷え込みとかもね、真夏をもう通り越してね、だんだん秋に まあ、秋というかも秋なんだけどさ、ね、寒いなって感じることもね今後増えていくと思いますし、ますますね体調管理お互いに気をつけていきましょうということで、今週はですね、皆さんからいただいた、ライブのね感想メールっていうのが今回特になかったので、テーマ早速ね行きたいなと思います。今週のテーマなんですけれども、和食派か洋食派か皆さんはどっちですかと、そんなね、テーマにしてみました。でねこれね自分でテーマを決めたにもかかわらずこれ難しいなって思って、やっぱりねその日のシチュエーションによってね、今日は和食が食べたい気分だなとか洋食が食べたい気分だなとかいろいろあるかなと思いますので、どっちかって言われるとなかなかねちょっと決めにくいところもあったかなと思いまして、でもね例えばなんですけど朝食バイキングホテルとかに行って、和食バイキングなのか洋食バイキングなのかどっちか選ばなきゃいけないっていうねシチュエーションが出てくると思うんですよ。でそうなった時に皆さんはどっちを選ぶのかなと、そうやって考えてみると分かりやすいかなって思いまして、ちなみに私はですね、バイキングに行くとね和洋食バイキングとかあるじゃないですか、どっちも食べれるようなバイキングで、私はね断然ご飯派なんですよ。断然米派ね、お米と味噌汁大好きで、そこだけ見ると和食じゃないですか。でもですねおかず、和洋食バイキングとかでおかずはね洋食に偏るんですよ結構ね。これ不思議よね。だからコラボレーション、例えばハンバーグとかさね、あとパスタとかそういうのがあるとやっぱりそういうのを取っちゃうよね。だからいつもねお皿の中には和食と洋食がねこうなんかうまいことね一緒に並んでるような状態。結局ね私はどっちなんだっていう話ですよねこれねみんなに聞きながらさね、結局どっちなのっていう話なんですけど、まあどっちかっていうと、やっぱ難しいねこれね。多分皆さん同じようにきっと悩まれたんじゃないかなって思うんですけれども、やっぱりお米が好きな時点で和食が好きなのかもしれないね。やっぱりね洋食ももちろん大好きなんですけど、やっぱり私はね米がないとダメだわね。主食がもう米っていう時点で和食なんだと思うきっと。だからなんかね煮物っていうのかな、きんぴらごぼうとかさ、きんぴらごぼう和食ですよねとかあとね焼き鮭とかと、海苔とね、卵焼きとかでもうね朝食は OK みたいな感じだし、自分で朝ごはんを食べるときにもまずねパンは選ばないですね。基本的にもうやっぱりご飯と味噌汁がねすごい好きなの私、味噌汁がやっぱり大好きなので、やっぱり和食なのかなって。あとはねうちの、家族が結構ね和食が好きなのよ。やっぱうちのおばあちゃん2世帯住宅でおじいちゃんおばあちゃんともね一緒に住んでたから、おじいちゃんおばあちゃんはねもう断然和食、洋食はほぼほぼ食べなかったので、なんかそういうのもあって、まあどっちかというならば和食なのかなって、そんなね、気がしました。ということでね、今回もですね後半皆様からのメールを中心にお読みしていくんですけれども、皆さんはどっち派なのかこれ気になりますね。ちなみに和食洋食とか本当にいろんなジャンルがある中で、私結構ね中華が好きなのよ。あのね麻婆豆腐がね好きすぎて、麻婆豆腐麻婆茄子とかこの辺りがねもう好きすぎて、中華がね大好きなんですけれども、私ね安倍静香の彼女って華やかな花っていう字を書くので、これをねとある、SNS の投稿の時に私がね安倍静香は中華大好きだから安倍静香の彼女は中華の花だよみたいなことを書いたら、うちのお母さんがねそれにコメントを入れてくれてまして、私はそんな風に名付けた覚えはないみたいなことをねお母さんがねコメントしててすごい面白かったね。でもさ自分でね安倍静香の彼女は華やかな花ですってなんかちょっとねやっぱり言うのには恥ずかしいじゃん。だからね中華大好き安倍静香ですって、安倍静香の彼女は中華の花だよみたいなことをねよくネタでね言ったりもしておりましたが、話が逸れてしまったんですけれども、後半、皆さんからのメッセージお読みしていきたいと思います。ではではここで1曲、安倍静香でライフなんでもない日常という曲をお届けしたいと思います。今日くらいいいよねダイエットがキング、そんな歌詞も出てきます。聞いてください。今日くらい
時には必要だもん。明日も元気だよなんてね、人に外を眺めたら庭に咲いてる花たちが微笑みかけてくる。なんでも明日は晴れるかななんてね、人に空を見上げたらきらりと光る星たちが笑いかけてくる。なんでもない日常の中で幸せと思えるのは精一杯今を生きて。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香でナイフなんでもない日常をお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。前半はですね、私が和食派なのか洋食派なのかっていう話をね、させていただいたんですけれども、後半では皆様からの、メッセージをね元にどっち派が多いのか、こちらをね見させていただきたいなと思います。ではでは、早速ですが見ていきたいと思います。まずはこの方、静岡県の山丸さんからです。ありがとうございます。ホテル朝食バイキングは和食にすることが多いです。焼きサバや塩鮭、焼きたらこ、そして時々あるイクラが大好物です。普段家での朝食はバナナやウエハースが多いです。旅先でのんびりな朝食また味わいたいです、ということでいただきました。ありがとうございますね。山丸さんはね和食にすることが多いということなんですけれども、これね焼きそばわかる。私もね焼きそばだって、焼きそばだとね変わっちゃうね、洋食になっちゃう焼きそばね、焼きそばじゃなくて焼きサバねね、たまにねこういうね噛むとね、まあね、私といえば、まあ、噛むのがねいつも噛みたいような私なのでね焼きサバね、噛むとね和食から洋食に変わっちゃうからね、焼きサバ、そして塩鮭、これがあればねご飯が何枚でも食べられる。でもって焼きたらこっていう風にね山丸さんはおっしゃってくださったんですが、私はね明太子がねすごく好きなのよ。で明太子があればねご飯間違いなく3杯はいけますね。炊きたてのねご飯に明太子とお味噌汁だけで、あとおかずなくてもいいぐらい私ご飯進むんですよね。それぐらいね、ご飯のお供に、まあ、必要というかでなくてはならないものっていう感じがするんですけれども、いくらもいいですねこれね。ねえ、山丸さんは実際にこう格闘技をね、まあ、空手をされてるので、そういった意味でもねこうスタミナをつけるためにも栄養バランスだったりとか、そういったこともきっとね気にかけてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、山丸さんは和食 ということでね、朝はバナナやウエハースが多いですということでね、教えていただきました。今日噛むな、後半になってからね、教えていただきました。ありがとうございます。ではでは、続きまして、串戸のハートマちゃん、ありがとうございます。今回は決められませんでした。和食バイキングと洋食バイキングにはどんな食材があるのかお聞きしてから決めたいと思います。苦手な食べ物がございませんから悩みます。中華バイキングもあるともっと悩みますね。バイキングは和洋中みんないただけたら幸せの答えでしょうね。コースを選んだに迷ったりしないで何でも食べられるホテルのレストランは幸せの答えです。きっとシータンはラーメンがあるコースをお選びでしょうねと。ラーメン大好きですからね、私はね。ということでいただきました。まあそうですよね。やっぱりね、こうホテルに行ってそこのホテルの食事が一回、まあ連泊だったらね、明日は和食、明後日は洋食とかにできるかもしれないんですけど、一泊だけだったらそこのホテルのお食事をどっちが楽しめるかなって、やっぱりね、メニューの内容聞きますよね。確かに確かに。まあでも今はね、先ほど前半でも言ったんですけど、和食と洋食どっちもね食べられるようなバイキングをやってるところが大半かなと。でバイキングとかもね、だいぶ復活しましたよね。この中の時はほらバイキングとかも全部ストップしてたじゃないですか。だからもうね、決められたご飯とかをこうなんかお部屋に持ち込んでとか、お弁当みたいなのをね、持ち込んでとかみたいな感じだったので、実際にねバイキング、まだね手袋をしてとか、そういったね感染症対策とかはあったにしろ、やっぱりねそういうところが増えてきたなっていう風に感じております。やっぱりね、いろんなものをね食べられたら、そりゃ幸せな答えですよね。ハートマちゃんね、もちろんラーメンもね、ね。ということで、ハートマちゃんは決められませんでしたということでね、いただきました。ありがとうございます。いや決められないよね、やっぱりね。私もね、ちょっとね酷な質問をしてしまったなっていう風に感じましたね。ではでは、続きまして岐阜県の感激さんからです。ありがとうございます。どちらかというと和食派です。お、和食に入りましたね。基本ご飯と味噌汁、漬物のセットは好きなので和食系を選びがちです。昔からのファーストフード、うどんも季節関係なくよく食べますけどね。うどんとおにぎりの組み合わせなんか最高。洋食も好きだけど7対3で和食ですね、ということでいただきました。ありがとうございます。ってことは、和食派の方が今のところ多いかなっていう感じがしますね。やっぱりね、まあ日本人に生まれてるかなね。ご飯と味噌汁、私もそうなんですけれども、それがねやっぱり強いのかなっていう感じがするんですけれども、昔からのファーストフードね、うどんとかね季節も関係なくよく食べられるということでね、このうどんとおにぎりの組み合わせ、これねめちゃくちゃわかるわね。最高ですよね。最高で最強。私のね通っていた小学校かな時の給食がね、おにぎりとかねご飯かな、ご飯とうどんがね一緒に出てきたりとかは当たり前だったんですよ。でこれをとある方にね話したら、え、ありえないよって、どっちも主食じゃんって言われたんだけど、私はね何にも違和感ないんだよね。だから私もね結構コンビニとかでご飯を買うときに、やっぱりねおにぎりのお供にラーメンとかうどんとかを選ぶこと結構多いですね。どっちもね炭水化物ではあるんですけれども、すごくねやっぱり元気が出る、多分私の元気の秘訣はそこなんじゃないかなって思ったりもするんですけれども、感激ちゃんありがとうございます。では最後に串田のひろちゃんからのメッセージをお読みしていきたいと思います。ありがとうございます。和食派か、それとも洋食派か、めんどくさいですが朝昼晩それぞれ違います。まず朝は何といっても和食、パンはおやつなのでしっかりお米を食べて、お魚や海苔、卵、納豆と必ず味噌汁を飲む。これで一日が始まります。お昼はどちらかというと洋食でしょうか。とはいうもののカレーやラーメンが主になるので中華とかアジアという分類でしょうか。あ、アジアだから東洋食という洋食でしょうか。夜は最近は和食が多いですね。サラダなどは洋食になるのでしょうけど、できるだけ魚を食べるように心がけています。 肉ももちろん食べますが、脂身をできるだけ少なくした肉じゃがとか根菜類もバランスよくとっています。昔はこんなに食事に気を使う人間ではなかったのですが、いまだに食べる量が若い頃と変わらないので、せめて食べるものの質を変えることで胴体に負担をかけないように心がけております。でも一つだけ気を使わずに食べるもの、そう、それは辛いもの、これだけは毎日チートデイです、ということでね。わかるわ。私ね、すごい共感できることがめちゃくちゃたくさんありました。まずパンはおやつ、これねすっごいわかる。というのもね、私食パンとかっていうよりも甘い系のねパンが好きなんですよ。例えばメロンパンとかクリームパンとか、結構ね菓子パン系が好きなんですよね。だからピザパンとかね、なんかそういうなんだろうな、パンだったら朝食って感じはするのかもしれないんですけど、選ぶパンのね質にもよるのかなって、種類にもよるのかなって感じがするんですが、パンはおやつ、これすごいわかります。私もね、まあ手軽に食べれるけどね、おかずとか関係なく、パンとコーヒーとかでね朝が始まるみたいなのもありかもしれないけど、おやつ感覚で食べるっていうのはすごくわかるので、朝はねしっかりお米を食べて、しかも納豆とね卵と味噌汁とお米、たまにねこう魚がついてたりとかね、もうね共感ですわこれ本当にね。やっぱりねそれでね、あーなんか朝が始まったなって感じしますよね。でね、お昼にラーメンとかっていうのもねすっごいわかる。だから考え方が似てますね私と。私も結構ねお昼はそういうね、油っぽいものとか、あとはね中華とか選ぶことが多いかな。まあでもね、そうは言っても私ね結構朝ご飯が遅いのよ。いつもね早起きできたらいいんだけど、私の生活って夜型なんですよ完全に。だからやっぱり皆さんがね休まれる前までが私のお仕事で、配信とかをやって、で12時ぐらいまではなんやかんややって、そこから私のね、ふう今日も一日頑張ったなっていう、そこからご褒美タイムに入るから、結構ね寝るのが3時とかなんですよ。で3時とかに寝て、そうすると朝起きるの遅いじゃない必然的に。で朝10時とかにね起きて、もう配信の準備して、配信やって、でお昼が終わったらご飯だからね、朝ごはん食べないというか食べれないことがね多かったりもするから、1日結構2食だったりするんだよね。あんまり体には良くないんだけど、そういうこともすごく多いんですけれども、食べるときはね結構あのひろちゃんみたいな、あと辛いものね、これも共感よね。あのハリチでも始まってからね、辛いもの食べる頻度はすごく減りましたし、自分からね意図的に一味唐辛子とか、前はねマイ唐辛子を持ち歩いてねいつもガンガン入れてたんだけど、そういうこともね今全然しなくはなったんですよ。だけどやっぱりたまにね、私はねこう辛いものを食べるとねすごくこう気分が上がるんですよ。なので適度にね辛いものとかも食べたりしてるんですけど、なんといっても私はね、この世の中で一番好きな食べ物がラーメンなんで、辛いラーメンとかは本当に最高ですねというね、ひろちゃんちょっとね共感できる部分が多かったの私ね、ありがとうございます。ではではではでは、ここで一曲お届けをしまして、今日のテーマ終了になるんですけれども、ここで阿部静香で虹のようにという楽曲をねお届けしたいなと思います。雨上がりにしか見れない景色を見ていこう、そんな楽曲でございます。聴いてください、虹のように。
明るかったり暗かったり、個性は違うけど、それぞれが支え合って希望を奏で合って光輝いてる。自分で惹かれない色だって輝いているんだ。ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず。あの虹のように、あの人が羨 ないものねだり、自分だけの宝を見つけてゆこう。きっと愛なく辛いこともいろいろあるけど、それぞれが混ざり合ってここで生きている。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香で虹のようにお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。なんと明日9月の14日から、北陸ツアーがね始まるんですよ。これね3年半ぶりぐらいなんですよね。北陸ツアーといってもですね、久しぶりに行くのは、石川県なんですが、9月の14日木曜日、石川県七尾駅近くにありますおでん串揚げなださん、すっごい久しぶりに行きますね。ドキドキドキドキしておりますが、19時30分からと20時30分から、入場無料のライブとなっておりますので、ぜひ、ご飲食を楽しみながら久しぶりのね私のライブを堪能していただけたら嬉しいなと思います。そして翌日15日金曜日は現在福井県を検討中です。この番組の収録を行っている9月6日現在はねまだ、確定がしていないんですけれども、もし決まったらね SNS とかブログに上がっていると思いますので、情報をそちらからゲットしてください。よろしくお願いします。そして9月16日17日の土日はですね、岐阜県の海津市にあります海津温泉で、ライブを行います。16日土曜日はですね夜のライブなんですが、翌日が昼間のライブとなっておりまして、こちらは海津温泉さんのホームページの方にもね掲載していただけてますので、そちらもね見ていただけると嬉しいです。そして9月の21日からは今度は北海道ツアーが始まります。9月の21日木曜日、札幌のライブバーバノスさん、23日の土曜日、山花温泉リフレさんの収穫祭、私が宣伝大使をさせていただいている温泉施設になります。そして24日日曜日がお昼間、串田アコースティックカフェほうぼうさんのライブ、さらに9月29日の金曜日には名古屋のハートランドさんとねライブもね続々と増えてまいりました。今後のライブ情報の方もねチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。では今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
悪いことだって見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。例えば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ、下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、ね、きっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるための魔法みたいだね。例えば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ、下を向かずに前だけを 笑顔でいいです。